なの川ラジオ。はい、どうも、お耳の向こうからお邪魔します、バナナです。この番組は阿波の国の片隅で過ごすラジオ大好きアラフォー女による一人喋りポッドキャストです。前回のね、あのカバラジの中でバナナ学生時代まあまあ深めなオタクでしたよって話をしたんですけども、なんか最近ね、あのオタクでありながらギャルでもあるみたいなさ、漫画とかって結構流行ってない？流行ってるって言い方はあれだけど、あのね、ギャルの女の子が大好きな漫画のコスプレとか、ゲームのコスプレしてる漫画とかもあるんやけど、私結構あれ好きで、そういうのもね面白く見てるんだが、実はねバナナね、ギャルがね苦手なんですよっていうね、そんな話をちょっとしていきたいななんて思います。川トーク。ですね、実はあの苦手になったというか、苦手っていうよりかは怖いっていう方が正しいんやけど、あの結構これガチめな話になっちゃうんですけど、まだあの中学校の頃にね、前回も言ったように、もう見た目も中身も行動も言動もガチオタだったんよね。でもこうなんていうのかな、なんかこう陽気なオタクっていうか、なんか結構能天気なオタクっていうのもあって、友達はね、あの小学校からの友達が結構ありがたいことにいて、楽しく過ごしてはいたんですけども、そんな風に過ごしているある日、あの中学校のあれ、いつだ、2年生かな、中2の時やね、ほんまに中2の時に、あれな感じのいじめにあったんですよそんでね、いじめられた相手が、あの当時その学年を牛耳っていったって言い方もなんかもすごいけど、当時はねそういう風に見えたんだよね。なんかあのギャルのね集団がいて、あの当時うちの学校のギャルはなんか茶髪にして、スカート短くしてルーズソックス履いて、バッキバキにお化粧してて、で、どっちかというとやんちゃ系なギャルだったのかな。で、そんな最初は怖くなかったんやけど、なんか学校の帰り道にそのギャルの子たちがもうあのなんかたむろってて、自転車置き場に、でね、自転車置き場に行って自転車取りに行って、内心はちょっと邪魔だなとか思いながらも、避けてこう行ってたら、そのギャルの子があのファンデーションのコンパクトをパッて落として私の目の前に、でそれをね、なんか誰も拾わないから、私が代わりこう拾って、当時コミュ力とかないからさ、今だったら大丈夫みたいな、大丈夫みたいな、割れてないみたいな、こうね、あの心配するような言葉とかもかけるんだけど、当時もコミュ力も何もなかったから、あわあわってなっちゃって、なんかとりあえずコンパクト拾って、その後にって言いながらこう返したのよね。そしたらそのって言われたのがなんかカチンときたみたいであとなんか多分他にも理由あったんだろうけど、なんだろうな、結構理不尽ないじめをその後受けちゃって、あれは怖かったんだよね。なんだろう、こうリンチとかはないんだけど、男の子と違って女の子だからちょっと陰湿な感じのね、なんか当時付き合ってた彼氏さんがいたんだろうね、いたんだろうっていうかいたのよ、あの私のクラスにそのギャルのトップの女の子と付き合ってた彼氏がいて、その彼氏が私のたまたま後ろの席だったから、めっちゃいすけられたりとか、もうびっくりしちゃって、もうガーンとかっていすけられて、うわみたいな、で周りからもなんかやいや言われたら、ちこいつ俺の女になんかひでえことしたんだよみたいな、ひでえことしてないですよでもなんかすごいひでえことしたんだよとか、結構言われて、その後もなんやかんやこう廊下歩いたらさ、あの紙に悪口書かれた やつをこう投げつけられたりとか、もう陰口言われたりとかっていうのが結構横行しちゃって、だからなんだろう、各クラスにね一人ギャルのねギャルのそのなんだろう一派がいるんですよ。だからもうどこに行ってもこういじめられるみたいな感じになっちゃって、それがねすごい自分の中でなんか辛いっていうか怖いっていう印象だったのよね。あので、まあ、 不幸中の幸いと言いますか、まあバナナこうその時結構能天気な性格やったから、そこまで深くこう気にしてなかったことは絶対ないんだろうけど、なんかこう気に病むみたいな、病むっていうことがなくって、まあ、毎日学校に行って、まあ、机蹴られたり物投げられたりしても、まあ、友達がいたからね、でまあデュエルしてくれる友達もいるし、オタクの友達もいてて、でも今から考えたらあれ多分守ってくれてたんだろうなって思うんやけど、休み時間になったらねオタクの友達がバーッと私の机の周りに集まってきてたの、一時そのいじめ絶頂期の時にね。でなんかやたらみんな来るなって思ったんやけど、今から考えたらなんかそういうのから守ってくれてたんだなって思ったら、すごいなんか胸がねぐーっと熱くなっちゃうんだけど、まあ、結局、まあ、2年生の終わりぐらいに生徒会のなんかこの選挙があって、その生徒会に初期としてねバナナ入ったんだけど、そっからかなピタッとこう病んで、生徒会に所属してからはいじめがねなくなったんで、まあそのまま無事に卒業はできたんだが、やっぱりね子供ながらにね傷つくとこ傷ついてたんでしょうね。それ以来ねやっぱねギャルがねめっちゃ怖くなっちゃって、とか化粧とかもね、なんかそれらめっちゃ怖かったんよ。ただでも高校の時にその怖いっていうのが少し和らいだ出来事があって、バナナね実は大学を推薦で受かっていったんやけど、その推薦で受かったことをなんだろうな友達と共有できんかったんよ、喜びを、っていうのもなんでかっていうと、その推薦って学校で一人だけが行ける推薦で、枠がね一人なのよね。で私こうマジで勉強できなくって、大学生の時にで勉強できないけど、勉強できない子がなんか先生の推薦で一人だけ行けるなんか特別枠みたいな不思議な枠があってそれが小論文と小論文と面接か、それだけで合否が決まるっていう、すごいでしょ。だからね、まあ、センター試験の結果が関係ないっていう、あと学術試験がないっていう、めちゃくちゃレアなこう試験があって、それに先生がありがたいことになぜか推薦していただいて、でねバナナ受かったんですよね。で当時高校の時に仲良かった子たちがその大学に行きたい子ばっかりだって、死に物狂いでねみんな勉強してたよね。だからまあその推薦に行くっていう時点でも、まあ二次受かったとかっていう時点でも、そっからねやっぱギクシャクしちゃって、なんでバナナがあんま勉強もしてなかったくせに、なんでなんでみたいなね、いやその子が意地悪かったとか言うんじゃなくって、いや私が逆の立場だっても絶対同じこと思うんですよ。だって私よりもね勉強頑張っていろんなことを犠牲にして頑張ってるんだからね、まあ、そんなもんだからこう昼休みとかも一人になっちゃって、もう本当にギクシャクしちゃって、で受かった時ももうなんか誰にも言えなくて、一人でこう受かったのに苦しいみたいな状況でポツンとこうクラスで一人座ってたら、当時同じクラスにギャルが3人組がいて、バナナちゃんどうしたのみたいな感じでこう声かけられて、なんか その子たちもね勝手にねやっぱり中学校のトラウマがあるから苦手意識があってあんまり話しかけなかったんだけど、なんだかすごい話しかけてくれて、バナナちゃん何みたいな感じで、 あそういえばさなんか大学受験どうなったのみたいなこと言われてなんかはっってなって嘘つくわけにもいかないからあいやあの受かったんだよねって言ったらマジでってなっちゃってそのギャルたちがうわーって言ってごっ騒いでくれてみんなバラちゃん受かったんだってやばくねとか言ってこうおめでとうみたいな感じでもうほんと心からの陽キャのあのウェイウェイなおめでとうをこう言ってくれてなんだろうもうその時ねなんかすっごい心が救われちゃってなんかそのギャルの子たちはもうあの、ま、何人かはこう大学行かずにそのまま働くとかで何人もの子は専門学校行くとかで、ま、そういうしがれもなかったっていうのもあるんだけどなんだろうなあギャルの良さっていうのをものすごい全身で浴びた瞬間、うん、あれからねなんか怖いっていう感覚がなくなって、うん、でね実はこう今でもギャルを見るとねちょっとねまずこうやっぱ最初に苦手意識っていうのが出ちゃうんだけど同時にねあの高校の時にこう救われたあの感覚あなんか唯一私のことを心から祝ってくれた同級生の女の子っていうねなんかその感覚っていうのも彼女たちのすごくいい部分すごくそして怖い部分っていうのをこう両方知ることができてなんだろうなうーんなんかその人自身をあちゃんと見ようってその時ね思うようにおかげでねその時の体験のおかげでなったんだろうなと思うのよね結局ねこうギャルだからとかオタクだからいい悪いとかじゃなくて、まあ、人間なんだなってね思いましたね。
カバラジお家を作ろうのコーナー。コーナーはバナナがお家を建てる過程を記録していくコーナーです。今日はねあの外交の話をしようかなと思います。まず、バナナが一番言いたいことは外交はハウスメーカーさんや建設会社に頼むなです。あのねもうどえらい金額になるんですよ。まあ、ハウスメーカーさんって言ってもなんか特殊な契約であの外交費用込みでめっちゃ安くしてくれるみたいなハウスメーカーさん以外はね、まあ、基本的にはねあの外交の専門業者に依頼した方が絶対いいです、うん、あのねなんで倍ぐらい値段違ったのよ、うん、でこれぼったくりかなと思ってこの外交業者さんに聞いてみたらあそんなことないですって言って実際ハウスメーカーさんとか建設会社さんに頼んじゃうとそれぐらいかかりますよっていうね、うん、なんだろうなあのリアルにもう 倍の値段、うん、なんだろう10メートル の, あのブロック塀を建ててもらった場合あの外交業者さんだったらそれだけで40万ぐらいかかっちゃったのびっくりもうドン引きでもあの外交業者さんに頼むと20万弱ぐらいなのよね、うん、だからあのそれぐらい違うっていうねめちゃくちゃ違うだから150万ぐらいの外交を頼んだらあのハウスメーカーさんに頼んだら300万ぐらいかかっちゃうっていうだからねもう本当ねこれはね気をつけた方がいいなっていうね、うん、ねそうそうそうあまあ、それも含めてなので外交業者さんを見つけようっていう話なんですよ今回は、うん、外交業者さんって言っても、まあ、たくさんあるのよね。だからこう地元の、まあ、私たちは徳島外交とかでいっぱいこう調べてるんだけれどもあの結論から言うと家から近い外交業者さんに頼むと相乗りの確率が上がって価格が下がる可能性が高いっていう話、うん、相乗りって何かっていうと、大工さんって実は件数じゃなくて日当でお金もらってるんだって、うん、だから今日何件どういう 仕事をしたじゃなくって何日間働いたとかそういうのでねお金って払われるらしくって、だから近所で例えばこの辺の地域で3軒外交する業者があったら1日にね3軒大工さんがね回れたりするとそれだけでねお金がかなり安くなるらしい。それは外交業者さん側のね外交業者さん側が大工さんに払うお金がだいぶ下がると。だからこうなんだろうお金を下げてくれる可能性がかなり高まるっていうことで、バナナもね今回近所のもう本当にめちゃくちゃ近所の外交業者さんにお願いしたら、まあ、そういうことが起きて、あ、そういう可能性があるんだっていうことをね初めて知りましたね、うん、これはねなんかネットとかにも書いてなかったから結構ねいい情報なんじゃないんかななんてね思いましたね、うん、あとねまあその2つ最初に言ったその2つがバナナの今回外交について言いたかったことなんやけど、こっからはねバナナが体験した2つの外交業者さん、それこそいい外交業者さんとなんか残念な外交業者さんがいて、まあもちろんいい外交業者さんにお願いしたんだけど、うん、っていう話をねちょっとしてしときたいかななんて、うん、思います。まずねバナナ福島外交で調べて、うん、一番こうなんだろうなホームページとか SNS とかあとなんか広告っていうかな、まあ、一番に出てくる結構大きいところに行ったのね、うん、それがナルトにある某外交業者さんやったんやけど、そこの外交業者さんがまあ残念な外交業者さんだって。まずね、まあ、電話で予約取るんやけど、まあ、予約取ってじゃあお待ちしてますって言われたんやけど、そこの外交業者さんこういろいろこう門構えとかカーポートとかを展示してるのもあって、なんかそういうのって見に行ってもいいですかって聞いたら、あ、ぜひぜひお越しくださいみたいな。で、まあ、その時に打ち合わせするんじゃないんだけど、その時に打ち合わせするための資料っていうのがいろいろいるんよね。土地のこう書かれてある大きさとか平米とか、あと家の建ててるこう建築図とか、そういうのを持って行って、まあ、見積もり の資産の参考になるような向こうが持ってきてくれっていう資料を事前に持ってきてくれたら、まあ、事前に見れるのでぜひお願いしますって言われたから全部持ってったのよバナナ。でさらになんかこういうものが欲しくてこういう風に外交を作ってほしいみたいなメモもなんかめっちゃねパソコンで綺麗に作ってなんか渡したのよね。まあなんかお客さんからしたら結構なんかいいお客さんだと思うよ、うん、なんか詳しくちゃんと書いて、でしかも打ち合わせの1週間前にそれを渡して、で、まあ、そこをちょっと見学もさせてもらって、まあ純粋に楽しみにめっちゃしてたんですよね。でまあ当日はよろしくお願いしますなんて言われながら、で、まあ、もう一回1週間後その打ち合わせ向こうが指定してきた日時にこう行って、でまあ行ったのよ行ったんだけど着いて約束の時間の5分前に行ったのかな、うん、そしたらね結局ね40分ぐらい待たされちゃってなんか前の人が終わらないからちょっとお待ちくださいみたいな感じで、まあ、だから約束の時間から30分ぐらい遅れて結局すいませんって言ってやってきたんだけど、その時点で結構ちょっとあれってなってて、まあ待たされるのはまあいいかっていうので、まあとりあえずね別にいやらしい態度も取らず、あ、じゃ あいいですよ気にしないでくださいね今日よろしくお願いしますとか言ってこう言ってたんだけど、向こうの人がどういう風にしたいんですかって聞かれて、えってなって、いや資料渡してみたいな感じなんやけど、向こうの人もなんかどれみたいな感じでこうバラバラバラバラみたいな感じでこう私たちの資料を並べて、でもなんかね全然提案もしてくれないし、私たち資料もあこれ絶対見てねえなっていう感じだって、で、ね、見るからにね明らかにね疲れてたんですよ、その担当してくれてた人が、うん、で多分ね
今日何件も入ってて、で私たちが最後なんだったと思う、女性の方だったんだけども、あのかわいそうに多分メイク全部落ちてるんですよね、汗で。ですごい明らかに疲れてて、でやる気がなくてで正直ね、やり取りが適当だったんですよね。でこっちがで一番知りたいの見積もりだから、あのこちらがあのこういう風にしたいんですけど、こういう風にするといくらぐらいかかりますか、ザクッとっていうと、なんか全然分かりませんって言われて、えってなって、分かりませんって何ってなって、でいやあのざっくりでいいんですって言ったら、なんかもうイライラした感じで、実際の土地を見てみないと分かりませんって言われて、えー、みたいな、だったら最初から家来いよって思ったんですけど、それでなんか、あ、なんか嫌だなってなっちゃって、うん、なんかそう、それでまあ何度聞いても結局なんか直接土地を見せていただいて、その直接見ないと分かりませんって何度も言うから、あ、じゃあ分かりましたって言って、じゃあうちに見に来てくださいって言って、あ、じゃあこちらからバナナのね家に、バナナ様の家にお伺いさせて、じゃあちゃんとその時にきちんとした見積もりが出るように採寸したりいろいろしたりしますみたいな言われて、でとりあえずなんかざっくりとしたなんかこういうのをつけましょうみたいなアイデア出しと、まあ、次回じゃあこちらから、まあ、外交業者さんの方から行ける日を連絡しますので、まあね、今日はこれでお帰りくださいみたいな感じで結構書いたのよ。まあその時点でもめちゃくちゃなんか夫とあれここなんか嫌だなっていう話をしてて、でね、担当してる人が悪いわけではないと思うのよ。うん、なんだろう、その人が悪いっていうよりかは予定詰め込みすぎなんじゃないと思って、だから明らかに余裕がないし、まあ事前にチェックもできないだろうし、まあこれはちょっとあそこの業者自体がなんか経営のもの営業方針自体に問題があるんじゃないかななんて、こう夫と話しながら帰ったんだけど、うん、でね結局ね、こっからね、あれなんだよな、向こうから連絡しますって言って、結局1ヶ月待ったけど連絡来てませんもうこれね、これはもうダメだ、ダメだ、もうっていうことで、もう、まあ、3週間ぐらい目からも他の業者探し出したんだけど、でね2つ目に行ったね、そこがもう神みたいな対応、神様みたいな対応だって、うん、で2つ目に行ったね、家の近所にあるもう素晴らしかったね、名前言っていいと思うんですけど、えにしさんっていう外交業者さんがいるんだけど、そのえにしさんがね、もうほんとよくて、まずね電話で予約した時に受け答えがすごい誠実だったのと、なんか事前に LINE で必要な資料をデータ送っていただけましたら、こちらで準備しておきますって言ってくれて、だからね、も書類とか持ってこなくていいよって言ってくれて、もうそれもすごい対応として、あ、今風だなっていうのでね、素晴らしくて、でどんな写真でもいいので、たくさんこんなの作りたいとかあればいっぱい写真送ってくださいねみたいなのをこう LINE でもくれて、だからバナナ写真とこういうこんなにしたいっていうのと、だから1社目のね、ナルトの外交業者さんに送ったものと全く同じものを送ったんですよ、LINE でデータで。そしたら当日行ったらね、もうね、もう 3D でできてるの、構想が。もう感動しちゃって、バナナすごいと思って、なんかもうその時点で夫とはもうここにしようって言って決めてで話す内容もごっつ丁寧で、さっき言ってくれたみたいに相乗りにしたら安くなるよとか、まあ、こっちのこう予算聞いてくれて、まあそれ以下にね合わせてくれるようにしてくれて、しかもなんか本当にすっごい綺麗な 3D 画像と丁寧な説明と、あとなんだろう、こう直接物とかもね、資料も見せてくれたり、こっちが聞いたことも全部答えてくれて、全部対応してくれて、で全部その場でね、 3D の画像をね編集してね、こういうことですかとか言ってこうやってくれて、もうほんとすぐ終わっちゃったほんでもすぐ次の日だよ。で次の日に完全な見積もりを出してくれて、それもデータで送ってくれて、 もうね、同じ外交業者でもここまで違うかっていう、もうほんと感動、ほんと感動で、その江西さんも次の日にあの見積もりが出たのもね、なんか次の日に私の家まで見に来てくれたんだって。あのそのちゃんと見て、あのちゃんときちんとした見積もりを出してくれてたっていうね、もうそれも感動して、もうね、あの当たり前だけど、うん、なんか自分もね、あのなんだろう、そういう立場になった時によ、事前準備をどれだけしていてくれるかっていうことで印象ってこんなに違うのかっていうね、うん、っていうことをね、あの思いました。もうなんだろう、あ、これちょっとなんか愚痴と喜びが一緒になっちゃった、なんかごめんなさい、うん、皆さんもね、もし家建てて際はね、外交業者いろんなとこ回ってみてね、でどれだけ自分のことを考えてくれてるかっていうことと、まあ安くする、あの安くするのがいいんじゃなくって、ちゃんとした理由で安くしてくれる、でこっちもきちんとそれに応えるっていうのがね、あのいいのかなーなんてね、またまた思いました。ではまた、あのお家のこと話していきたいなと思うので、また興味がある方はよかったら聞いてください。23話目は、あのまあこれ偶然なんだけども、なんかギャルもそうだし外交もそうなんだけど、いいは悪いっていうか、あのいいとなんか残念みたいなっていうのがこう両方の面が出ちゃったなーなんてね、もうなんか話し終わった後ちょっとハッて気づきました、うん、やっぱ人間もね、社会もね、世の中も何でもそうですけど、多面性ですよ。多面性ですか、二面性なのかな、うん、表があれば裏がある、裏かなと思ってたら実はそれ表だったみたいなね、うん、そんなね、いろんな見方がするのが大事だなぁなんてね、うん、思いましたね、うん、あのバナナもね、皮だけじゃなくちゃんとあの身も両方楽しんでいただけたら、 何言ってんだろう、もう終わります。それではまた次の7のつく日にお会いしましょう。バナナー。